75歳以上の皆さん、元気度チェックは必ず返送してください。毎年一回、自分自身で元気度チェックをしましょう。要支援、要介護認定を受けていない75歳以上の人に送付します。簡単な質問に答えるだけで、生活していく力、生活機能が維持できているか、うつ症状や認知症などの危険がないかなどがわかります。生活機能の低下ありと判定された人には、状態に応じた介護予防の教室を案内します。元気度チェックの流れ。1、回答。6月中旬頃に届く用紙に回答し、ポストに投函。2、結果判定。回答して1ヶ月半から2ヶ月が目安です。判定が生活機能の低下ありの人、あなたに合った介護予防の案内をします。生活機能の低下なしの人、結果は通知しません。昨年度は約4人に1人が黄色信号、生活機能の低下ありと判定。生活機能の低下は、自覚のないまま進行する場合もあります。所在確認も兼ねているため、健康に自信がある人も必ず返送してください。生駒市の主な介護予防教室、4つあります。1、運動機能向上を目指した、パワーアッププラス教室、パワーアップ教室、転倒予防教室。2、体力維持のための、生き生き100歳体操。3、認知症予防のための、脳の若返り教室、コグニサイズ教室。4、閉じこもり予防のための、ワクワク教室。問い合わせ、地域包括ケア推進課、内線466。市民課の臨時受付、取扱業務、マイナンバーカードの申請・受け取り、申請に必要な写真の撮影、無料です。住所の移動届、各種証明書の交付など、時・ところ、6月28日日曜日、8時30分から12時、市民課、必要品、印鑑、本人の署名があれば不要。本人確認書類。マイナンバーカードの受け取り。必ず本人が市民課窓口に来てください。15歳未満の人や成年非後見人は、その法定代理人が同行してください。必要品。交付通知書、はがき。印鑑。本人の署名があれば不要。本人確認書類、通知カード、住基カード、ある人だけ、1枚目のマイナンバーカード、更新の場合、問い合わせ、市民課、内線307。ストップ、児童虐待。おかしいなと思ったら相談を。虐待を受けていると思われる児童を発見した場合は、迷わず相談、連絡してください。相談に関する秘密は固く守られます。相談窓口、3つあります。1、子どもサポートセンター、U、電話、731005。2、奈良県中央子ども家庭相談センター、電話074226-3788、24時間対応。3、児童相談所虐待対応3桁無料ダイヤル。電話189。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金第11回。今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いを馳せ、 国として改めて弔意の意を表するため、戦没者のご遺族に特別弔意金、記名国債が支給されます。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、申請方法。前回、第10回の受給者は、5月下旬までに送付した案内を見て申請してください。前回の受給者が死亡されたなどで、今回初めて受給対象者となる場合は、問い合わせてください。問い合わせ、高齢施策課、内線763、フォレスト地域包括支援センターの職員を募集。募集職種、認知症地域支援推進員、正規職員。対象、認知症の医療や介護の専門的知識と経験を有する人、精神保健福祉士、社会福祉士、介護支援専門員などの資格を持つ人で、普通自動車免許を保有する人、勤務場所、フォレスト地域包括支援センター、北田原町。詳しくは同センターに問い合わせてください。勤務内容、認知症ケアに携わる事業など。募集人員、1人。申し込み問い合わせ。電話で、フォレスト地域包括支援センター。電話、784888。子供110番の家にご協力ください。街中で子供たちが危険な目に遭った時に避難する場所、子供110番の家。自宅やお店の玄関先に子供110番の家の旗を掲げてもらえる人を募集しています。特に朝や夕方の通学時間や子供が外で遊んでいる時間帯に家で過ごしていることが多い人はご協力をお願いします。申し込み問い合わせ、電話か直接、防災安全課、内線363。正しい知識で虫対策。3つあります。1、蜂。巣を刺激しない限り、ほとんど攻撃してきません。蜂の駆除は、生駒市では行いませんので、各自でお願いします。駆除方法。6つあります。1、動きが鈍くなる夕方以降に行います。懐中電灯などの使用は避けてください。2、市販の蜂専用スプレー式殺虫剤で、蜂が巣から落ちるまで吹きつけてください。飛び立った蜂も、薬剤がかかっていれば死にます。3. スズメバチの駆除は危険ですので、駆除業者への依頼をお勧めします。業者に依頼する場合、補助金の対象となることがありますので、依頼する前に環境保全課に相談してください。4. 蜂の駆除後、巣に蜂がいないことを確認してから除去してください。1日から2日間は巣に戻らなかった蜂が戻ってくる場合があるので注意してください。戻ってきた蜂には同様に夕方以降殺虫剤を吹きつけてください。除去した巣は踏みつぶしゴミとして処分してください。5. アシナガバチ、スズメバチは翌年も同じ巣を利用することはありません。11月下旬以降にはほとんどいなくなります。6. 駆除時の服装は肌を露出せず、厚手の白っぽいものを着用してください。なお、環境保全課では無料で蜂用防護服を貸し出しています。2. セアカゴケグモ。強い神経性の毒を持っていますが、攻撃性のないおとなしいクモで、触らない限り噛まれることはありません。生息場所、日当たりがよく暖かいところ、乾燥したところ、 昆虫などの餌が豊富にあるところ、排水口やグレーチング、フェンスの基礎部など、駆除方法、素手で触らず、殺虫剤をかけるか、靴で踏みつぶしてください。卵は踏みつぶすか、焼却してください。もし噛まれたら、患部を水で洗い、病院で治療を受けてください。その他の注意点、庭の手入れは手袋をしてください。3. ユスリカ。側溝や水路周辺などに多く集まり、柱状に飛んでいる蚊に似た虫がユスリカです。蚊と違い、人の血は吸いません。幼虫は溝などの泥に生息し、基本的には液中であると考えられています。不快な場合は、家の周辺の溝などの泥を取り除き、幼虫や卵を除去しましょう。なお、蚊やユスリカの発生源である溝などに薬剤を散布すると、下流の生物や植物の生態系に悪影響をもたらす恐れがありますのでやめましょう。問い合わせ、環境保全課、内線373。首赤ツヤカミキリにご注意ください。首赤ツヤカミキリは、特定外来生物に指定された昆虫です。桜など、主にバラ科の樹木の内部を食い荒らし、衰弱させ、枯死させる危険性があります。被害を拡大させないために、成虫やフラス、幼虫の糞と木くずが混ざったものを見かけたら、情報提供をお願いします。問い合わせ、環境保全課、内線373。市税コーナー。6月は市、県民税の納付月です。納期限までに納付してください。納期限は6月30日火曜日です。市、県民税は合わせて住民税と呼ばれ、住民の皆さんの状況に応じて負担し合う税金です。毎年1月1日現在、生駒市に住んでいる人の前年1年間の所得に対して課税されます。納める方法は、個人で納める普通徴収、給与から差し引かれる特別徴収、公的年金から差し引かれる年金特別徴収の3通りあり、所得などの内容に応じて納付いただきます。税目と納期月の表があります。税目、納期限及び口座振替の振替日の順番に読みます。市、県民税、普通徴収、一期、前期全納、6月30日、二期、8月31日、固定資産税、都市計画税、二期、7月31日、国保税、普通徴収、一期、7月31日、二期、8月31日、3期、9月30日、表、終わり、問い合わせ、課税課、内線285、インターネットや ATM で納付できます。生駒市税は、インターネットバンキングや ATM で納付できる、PAYG、PAY-EASY も利用できます。問い合わせ、収税課、内線297。